本日はどんな小さな人をも受け入れて、すべての人にお仕えする方こそ偉大なリーダーになるという話をします。すべての人にお仕えするものこそ偉大なリーダーになるのだという話をします。マルコ福音書の9章33節では、旅に出ていた主イエスと弟子たちがベースキャンプともいえるカファルナウムの町に戻った時の様子が記されています。ガリラヤ湖湖畔北の端にあるカファルナウムという町は、漁業を第一の産業として、その地方の軍事と行政の中心地でもありました。そしてそこは十二弟子のうちのペテロ・アンデレの兄弟の町でもありました。ですから33節で家についてと記されているのは、その家はペテロ・アンデレの家だろうとも言われています。主イエスと弟子たちは旅から帰ってきたところだったんですけれども、どこに旅していたかというと、その湖畔のカファルナウムという町から30キロ以上も北にあるフィリポ・カイサリアという町から南に下ってきたわけです。その旅先のフィリポ・カイサリアというのは標高が400メートルぐらい前後ですけれども、北を見ると3000メートルちょっと足りませんけれども、ヘルモン山があって、南には緑豊かで美しいヨルダン渓谷が目に入るという、そういう風光明媚な土地です。そしてそのヘルモン山から流れて出てくるきれいな雪解け水は、南のヨルダン渓谷に流れて最後は視界に注がれるようになります。マルコ9章はこのヘルモン山で主イエスが光り輝かれた後に、この周りの砂漠地帯とはすごく対照的な緑豊かなガリラヤのこの渓谷、ヨルダン渓谷にゆっくりと緑の中を下っていく、そういう旅がなされた部分です。その美しさとは裏腹に、お弟子さんたちはこともあろうに、誰が一番偉いのだろうかというちょっと汚らわしい話をして旅をしてきたということなんです。ですから主イエスが途中で何を議論していたのかと尋ねられた時、一度恥ずかしくて黙ってしまったわけです。政治家であれば大統領や首相、総理大臣が偉い、会社であれば社長や会長が偉い、学校であれば校長や理事長が偉い。では私たち弟子たちの間では誰が偉いのか、それが不明だったので白黒つけたかったというのです。主イエスに従うお弟子さんたちは何十人もいらっしゃいましたので、それがとっても気になっていたようです。そこで35節を見ますと、主イエスはマルコの3章13節で特別に12人を選ばれたわけですから、その12人だけを呼び出して呼び寄せて教えられました。一番先になりたいものはすべての人の後になり、すべての人に仕えるものになりなさいと主イエスは教えられました。マルコ10章44節では別な言い方がされています。一番上になりたいものはすべての人のしもべ、 つまり奴隷になりなさい。で、実はこれが偉大な指導者になるための極意です。使えるもの奴隷と言いながら、それなら勉強も経験も技術もいらないのかというと、そうではありません。かえってよく勉強し、多くの経験を積み、高い技術を磨いた上で使えるもの、しもべになれというのが本意です。この主イエスが教えてくださった偉大な指導者になる極意についてはすでに少なくとも3度お話をさせていただきましたけれども、覚えていらっしゃいますでしょうか。その度にまだ確信をついたお話ができていないという反省があって、今回もう一度チャレンジさせていただきます。で、この偉大な指導者になる極意というものを正確によりはっきりと理解するために、一つの対比を一つの例を挙げたいと思いますけれども、権力志向の指導者と人にお仕えする指導者を対比させてお話しさせていただきます。権力志向の指導者というのは、自分が高い地位につくなどして、つまり社長になったり校長になったり総理大臣になったり、そういう形で権力を握りたいと願います。自分の決定を他人に押し付け従わせたいという欲望、他人を支配したい欲望を隠し持っています。で、これが世間一般の指導者のモデルです。他人を蹴落として権力闘争に勝利しようとします。政治家なら力のある方とパートナーを組んで組もうとして買収しようとしたりとか、選挙でたくさんのお金をばらまこうとしたりするでしょう。会社員であれば社長や部長さんに近づいて覚えてもらったりとか、場合によっては部下の優れた仕事をちゃっかり自分の手柄にしようとしてしまうでしょう。自分の意に そぐわない決定が下りそうになったら、怒りをぶつけたり凄みを聞かせたりして、力ずくでも修正させようとするでしょう。こわもて外交というか、ヤクザ政治というか、そういう政敵をやり込めることにたくさんの勢力を使ってしまうわけです。権力志向の指導者典型だと言われている人物は、例えば昨年11月に大統領に当選された方もそうだし、もしくは80年前のドイツで活躍したヒットラー総統とか、戦中戦後のロシアでたくさんの働きをしたスターリンという人物もその典型であると思います。それほど有名でない方でも身近にはですね、非常に巧妙な形でその権力志向を実現している方もいらっしゃいます。例えば子供を支配したいという欲望を持っている人であれば、先生になって厳しい指導をするという場合があります。人の体を切り裂いてみたいという人が外科になるという場合もあります。そうすると良いところまで切り取られてしまうことがあります。こういう権力志向の指導者、自分たちの心の内に実は大きな痛みを抱えていたり、何かの欠落感にとらわれていたりという場合が多いと思います。誰でも心には傷があります。私たちみんな壊れていて、どっかおかしい、癒してほしいというものは誰でも持っているものですけれども、それは人間の力では治せなくて、救い主であるイエス様のところに行って癒してもらわなければならないものです。 しかし、権力志向の人たちはそういうものには目を向けずに、外に向かって他人を巻き込んで、他人の人生を狂わせ、自分は権力を発動して、心の傷や欠落感の埋め合わせをしようとしてしまう、そういう不幸な人生を歩んでいくことになります。弟子たちとしても、イエス様に付き従っていた弟子たちもそういうものにとらわれて、誰が一番偉いのか話し合ってしまったわけです。でそういう権力志向の人とは逆に、人にお仕えする指導者もいらっしゃいます。素晴らしい人たちです。周りの人たちの必要に応えようとします。相手の人生を豊かにするために骨を折ってくれます。周りの人たちを成長させ、能力を開花させ、夢を実現させようと努力する人たちです。また他人の人生に違いをもたらすために生きる人です。そういう方々は相手の話をよく聞いて共感し、相手を受け入れます。こうして自分の属する共同体を立て上げようとします。人を成長させるために栄養を与えようとしますけれども、その栄養というのは真理の御言葉、つまりイエス・キリストの教えです。このことについては来週詳しくお話ししたいと思っています。聖書の御言葉に生き、神様の愛を体験した人こそが相手を効果的に成長させることができます。具体的にはインドに赴いた修道女マザーテレサが挙げられると思います。また黒人のために戦ったマーチン・ルサー・キング牧師もそういう人だと思います。有名にならずとも素晴らしい人に仕えるクリスチャンは世の中にたくさんいらっしゃいます。彼らは心の傷を癒された人、神様からたくさんの恵みを受け取った人です。そしてもちろん私たちの救い主、私たちのために死んで十字架にかかってくださったイエス・キリストも人に仕える指導者の典型です。聖書に戻ります。9章35節、一番先になりたいものはすべての人の後になり、すべての人に仕えるものになりなさいとあります。私たちも人にお仕えするリーダーになりたいと思います。周りの人たちを育てるリーダーになりたい。相手を受け入れ、耳を傾け、共感する、必要を満たす、イエス様の教えをお伝えするということをしていきたい。じゃあ今日の午後からやりましょうと。人の話をもっとじっくり聞くようにしましょう。相手の必要を聞き出して満たすようにしましょう。相手が成長できるようにしましょう。取り組んで、では相手が成長するのを見ることができるのかというと、実際には人はそう簡単には成長しないのです。実は成長させてくださるのは私たちの力ではなくて神様であるというのです。先ほどもお読みしましたけれども、第一コリント3章6節、使徒パウロがこのように書きました。私は上、アポロは水を注いだ、しかし成長させてくださったのは神です。人の成長は私たちの期待するようなペースではなくて、神様のペースでなされていく。つまり私たちは忍耐を持って周りの人を育てていかなければいけないのだということがわかります。 器の大きい人物は忍耐を通して周りの人を偉大な人に立て上げていこうとします。それに対して器の小さな人、心の傷が大きくてまだ癒されていない人たちはつい権力を求め、つい周りの人に惨めな思いをさせたり、また相手同士を比較して貶めたりしてしまいます。この世の中では頑張る人が褒められます。力を尽くす人、努力する人こそ報われるというふうにみんな信じています。しかしこの偉大な指導者になる極意を考えるとき、そのような考えは危険であるということが分かってきます。人にお仕えする働きというのは心に大きな傷を抱えたままではできにくいからです。まず救い主がくださる安らぎや癒しを体験しないと、周りの人たちを受け入れ、また話を聞き、神の言葉で育てるということができないのです。頑張れば良いのではなく、休むことが大事なのです。休むといってもハワイのビーチで1週間過ごせばいいという話でもありません。ハワイは気分転換にはなるかもしれませんけれども、心の深い傷まで癒されることはありません。救い主イエスと深くつながることが不可欠です。周りの人に祈ってもらうことが先決です。しかし世の中のほとんどの人たちはそのような内面的な課題を棚上げし、解決すべき心の傷の問題をの上に蓋をして、傷を抱えたまま走ろうとします。努力しよう、努力が人を立て上げるのだということで頑張ってしまって、自分も知らないうちに周りの人を傷つけ、トラブルを起こし失敗することになってしまいます。私たち誰もが心に深い闇を持っています。それを光である救い主イエス様に来てもらって、明るくしてもらって、癒していただいて、そして初めて人を育てられるようになっていく。そのために聖書の御言葉を握って黙想したり、長く祈りを積んだり、もしくは教会の礼拝や祈り会という交わりの中で共に神を賛美し祈る中で、だんだんとその深い闇が変えられ、明るくなり、温められ癒されていくものです。私自身そのようにして歩みを進めてきました。そこから意義深い人生が始まるのです。36節を見ます。主イエスが次のようになさったことが書かれています。一人の子供の手を取って十二弟子の真ん中に立たせ、抱き上げて言われた。私の名のためにこのような子供の一人を受け入れる者は私を受け入れるのである。当時のユダヤで価値のないものといえば子供とか羊飼いといった方々でした。そういう価値のないというものを受け入れる、社会の隅っこにいてみんなからつまはじきにされているようなものを受け入れるというのは、私キリストを受け入れるものなのだとイエス様は教えてくださっています。私たち実は目を開いて周りの人を見たときに、自分の物差し、自分の価値観で、あ、この人はすごい人だ、あ、この人は価値のない人だと、いつの間にか決めてしまっています。 自分の心に傷があるままでは自分の考えを変えることがなかなかできない。小さく思える、価値のないと思える人たちをなかなか受け入れることができない。しかし神様に目を開いていただける、いただければそういう子供たちでさえも私たちは受け入れられるようになります。嫌いな子供たち、幼稚園の先生方実はいらっしゃるかもしれません。私自身にもいます。そういう方をこう受け入れるためには神様の助けが必要です。人に仕える指導者が偉大な指導者なんだ、こんな話をさせていただいていますけれども、私自身はそんな話をするに、十分なものではありません。ふさわしくない点がいっぱいあって反省をしているところです。例えば教会の礼拝の後昼食をいただいて皆さん帰られるときに、自分がこうなんか作業しているときにですね、さよなら、また来週って言って帰られる方いらっしゃるんですけど、自分がなんかこう作業してると顔も上げずに背中を向けたままさよならって言っちゃうときがあります。月に 2,3 回しか会えないような相手にそれはないよなと反省しています。平日の職場で、仕事ギリギリもう終わる時間になってギリギリなので顔も上げずに作業しながらさよならっていうのが習慣になっているので、そんな風にしてしまうんですけども、今年は職場での態度を改めることから始めようと思いました。人を成長させる、立て上げるということに関しては、それに対して私たちの教会のスタッフは昨年とても良い働きを昨年もしてくださったと思って感謝しています。2週間前の25日のクリスマス礼拝では今までになかった形、つまり中学生を中心としてハレルヤコーラスを歌うという試みをすることができました。ちょっと個人的には奇跡的な試みだったというふうに振り返っているんですけども、どうしてそんなことができたんだろうかというと、一つは1年前のクリスマスでも同じように中学生に賛美をしてもらったというのもありますけれども、もっと直近には10月の日曜日の午後にバーベキューをしましょうということで、中高生と教会員で創価教会に出かけたということがあります。そういうものがステップになってそういう素晴らしい働きができるようになったのだと思います。またもっと具体的な部分では、中高生に何がしたいですかっていうふうにスタッフの方聞いてくれましたよね。でなんか食事を作りたいっていうふうに言ってくれましたね。そしてまたハレルヤコーラスを歌いたいっていうふうに中学生が希望されて、それをこう聞き出すことができたことがとても素晴らしかったと思います。大人がやりたいということを中高生に押し付けたとしてもうまくいかないわけです。もし相手が幼稚園生であったら何やりたいって言ってもどうでしょうか。もっと工夫がいるとは思います。人に仕えることが大事で、広がって考えてみると日本の教会も150数年の歴史を刻んでおりますけれども、なんかこう牧師ばっかりがこうリーダーシップ取って、牧師ばっかりがこう前に出て、というのをやりすぎたんではないかなと反省する部分があります。例えば聖書の勉強会を、聖書研究をしますということになると必ず牧師がそれを主催する形になってしまうと思います。そしてそれがもしかすると日本の教会の成長を阻んでしまったのではないかという面があります。何でもそういうことを牧師がやるとなると、牧師のその働く時間限られてますので、 その聖書研究会っていうのが増えないですよね。でそれに対してアメリカのメソジスト教会、200年ぐらい前に爆発的に成長した教会がありますけれども、日本で言えば青山学院はメソジストを建てた学校だし、関西学院もメソジストですけれども、彼らはですね、その爆発的に成長した時にどうしたかというと、信徒教会員に説教をさせた、教会員に聖書研究の担当をしてもらったということをしました。爆発的に成長するわけですから、牧師の数が足りないわけです。それで彼らは教会員の中でリーダーを育て上げて、教会開拓とか説教とかという大事な働きを任せたのです。そして今でも200年経ってもメソジスト教会は信徒リーダーを養成する、そういう学びとか、試験をして、そのランクを認定するとかっていうものを非常に充実したものを持っていらっしゃいます。昨年5月には4年に一度の総会というものがあって、私自身も出席させてもらったんですけれども、牧師とほぼ変わらない働きを教会員の方々が担ってくださっている。で実際にそういう方に、お世話になることができました。海外から来た者にもですね、彼らはですね、意見を言わせたり、投票の時に投票させてくださったりするんですけども、私初めて行ってその事情がよくわからないので、これはどういうことですか、隣にいた信徒のですね、なんて言うんですか、ジュディさんという方なんですが、信徒牧師って言ったらいいんでしょうね、信徒牧師の方に聞いたら丁寧に教えてくださって、年末にもジュディさんこの前ありがとうってデジメールをお出ししたら返事をいただくことができました。いろんなことについて、牧師と同じように働く方がメソジスト教会にいらっしゃいます。創価教会もそのような教会になってほしいと心から願っています。教会の方々が、また幼稚園の先生方が良い学びをし、研鑽を積んで、牧師がいない時であれば教会の方が説教してもいい、聖書研究、聖書の教えというものを担当されてもいい、そういうふうになっていければなと願っています。そのために教会が研修の費用などを負担できれば一番いいなというふうに思っています。すべての人に使える指導者、それはキリストを知ること、学ぶことにおいて研鑽を積んできた方です。すべての人に使える指導者、それは頑張る前に立ち止まって救い主イエスを受け入れた方です。すべての人に使える指導者、それは自分自身が癒されて周りの人にも癒しを体験してほしいと願う方です。すべての人に使える指導者、それは教会で成長し、奇跡も体験し、周りの人にもキリストにある豊かさを味わってほしいと願う方々です。すべての人に仕える指導者、それは場合によっては権力を求めてしまう、そういう上司や知り合いのために毎日祈る人です。すべての人に仕える指導者、それはこの礼拝に集われている私たち一人一人です。祈ります。天の父なる神様、イエス様が教えてくださったように、私たちも周りの人にお仕えするしもべとして生きていきたいと願っています。あなたの祝福を、天国からの祝福を必要としている方々が私たちの周りにはたくさんいらっしゃいます。毎日出会う近所の方々、職場の同僚、先輩、自分の家族、ぜひ神様の力を受けて 大きく成長していってほしいと願っています。癒しを経験してほしいと願っています。どうか私たちを用いてください。イエス様の御名によってお祈りします。アーメン。